ります。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。いつも坂本先生と二人でお届けしているんですけれども、今日もゲストの方をお招きしております。前回に引き続きまして小林隆さんに来ていただいております。小林さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回から聞き始めの方もいらっしゃると思うんで、はい、また簡単に小林さん、自己紹介お願いいたします。
はい、株式会社フィーネスという会社で代表取締役をしております小林隆と申します。今はですね、企業研修をやっていたりですとか、あと今日メインでお話しする海外のビジネスですね、中小企業さんが海外に行くときのサポートをしていたりですとか、あと最近は学生さんとか個人の社会人の方とかが海外に行くサポートなんかも始めております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。小林さんがご自身で起業されてから、大体どれぐらい経つんでしょうか？
今、起業してちょうど5年目に入ったところぐらいですね。
あ、5年目ですか。はい、今、お話しいただいたように、海外と結構往復が多かったりされるんですか？
そうですね。海外も、はい、行きます。年に数回は行きますね。
あ、そうですか。はい、今は、日本でいらっしゃる、
今は日本におります。
わかりました。ありがとうございます。
はい。海外に行けなくなってしまいました。
あ、そうですね。そうですね。すね、はい、はい。まあ、もともと起業をされる前、もうずっと前から起業されたいっていうふうに思ってらっしゃったんですか？
そうですね。思い出したのが、私一番最初に、大手の損害保険会社で勤めていまして、その3年目から4年目になるところぐらいで、なんか将来的に経営者になりたいなと思ったのが一番最初ですね。
実際そこからまあそういうふうに思い立たれて、結構こうスピーディーにというか早く起業されたんでしょうか？
と、それがですね、全然できなくてですね、最初4年ぐらいその保険会社で働いて、その後まあ経営の勉強しようと思ってコンサルの会社に転職したんですけれども、そこでまあ3年ぐらい独立しようと思ってたんですが、結局8年ぐらいかかってで、ようやく独立っていう形でした。
そのスピード感としては、まあ、ご自身が当初予定していたよりも少し時間がかかってしまったかなっていう、そういう感じですかね、所感としては。
そうですね。かなりかかりましたね。
あ、そうですか。はい。なんかその辺とかで、まあ、リスナーの方が、やっぱり起業とか副業やりたいなっていうふうに思ってらっしゃる方、すごく、まあ、今沖縄県で多いんですけれども、
はい。
まあ、そういった方の悩みの一つにですね、やっぱりこうやりたいけどもなかなかできないっていう方って多いかなっていうのは、うん、まあ私もいろいろな方とお話しさせてもらって感じることが多いんですけれども、まあそういった方がですね、お話聞いてて、やっぱりまあ今のお話のように、なかなか起業できなくてもできた、しかもそれが海外のビジネスっていうと、こう結構言い方あれかもしれないですけど、ちょっと難易度が高いというかですね。
はい。
はい。まあその辺、なかなかこう、足踏みをされてた、ちょっとごめんなさい、言い方悪いんですけども、足踏みをされてた中で、それが、まあ念願かなって起業ができたと。このあたりの経緯ですとか、理由みたいなものとか、はい、聞かせていただけると、まあ勉強になるリスナーさん多いのかなと思いますので、
はい。
はい。まあその辺の、まあ海外ビジネスを始めた理由というようなところをですね、詳しくこう深掘りしてお聞きできればなというふうに思うんですけれども、実際その辺いかがでしたでしょうか？
そうですね。まず一つ目は、特にこう起業したきっかけで大きかったのは、私がもともとコンサルの会社で8年働いてて、で、その後実は一回外資系の生命保険の会社に営業として入ろうとしたんですね。で、それは個人事業主みたいな、まあ働き方になるんで、まあ経営者にもちょっと近いなっていうところで入ることにしたんですけど、まあその時にまあ外資系の生命保険会社ってやっぱりこう経営者の方のネットワークを 作るっていうのは結構大事だったりするので、まあそれで、まあコンサルの仕事をしているときも経営者の方と関わりはあったんですけど、よりこう深く関わっていこうっていうところで、経営者の方々がいる団体であったりとか、まあ交流会みたいなところに積極的に顔を出し始めたんですね。で、そうしたときに、やっぱりこう、それまでは会社員の方と過ごす時間が圧倒的に長かった。まあ、特に社内の方ですね。と過ごす時間が長かったんですけれども、それが一気にこう経営者の方と関わる時間が多くなったんですね。で、その時に、やっぱりその経営者の方が話してる内容って、なんていうんですかね、その、例えば、こんなビジネスやりたいんですけど、みたいな話をすると、やっぱり会社員の方とお話をしていると、やっぱりどうしてもこう、なんかお金どうすんのとか、いや実際じゃあそうやって本当にビジネスになるのみたいな話を結構されることが多かったんですけど、やっぱ経営者の方と話してると、あ、じゃあなんかこんなやり方できるんじゃないとか、あ、じゃあこういう人いるから紹介しようかとかっていうふうに結構言っていただけることが多くて、やっぱり そこで、なんていうんですかね、こう自分の意識が変わっていったっていうところが、あ、すごく大きかったかなというふうに思いますね。
どちらかというと、こう経営者の方ってこう後押しするというか、励ますというか、否定をせずにこう、はい、なんていうんでしょう、応援するような発言がやっぱり多かったん、
ね、そうですね。まあ、ご自分も当然ビジネスをやってきてらっしゃる方々なので、やっぱりなんていうんでしょう、そのなんかやりたい人は結構応援してくれる人が多いかなという感じはしましたね。あ、
そうですか。
はい。
ちょっと私の話になっちゃうんですけど、
はい、
私がよくお話しする経営者って坂本先生ぐらいしかいなくてですね、
はい、
他の経営者の方のがどういうお話しするかってあんまり存じ上げてなかったんですけれども、
はい
はい、まあ、坂本先生もよくあれですよね、否定ということよりはなんかこう相手の方の意見をすごく尊重されることが多くて励まされること多いなと思ってたんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、坂本先生その辺でこう何かこう意図的にされてる感じなんでしょうか。
まあそうですね。でもまあ多分経営者の人はね、特に自分が創業社長でされてる方とかは、結構やっぱりね、そういう起業したいとか、ね、自分で社長になりたいとかっていう人は多分基本応援したいんじゃないかなと思いますよね。うん。やっぱり自分自身もね、本当例えばゼロから本当叩き上げでやってきたとかっていう、そう、やっぱそういう同じようにね、やっていきたいっていう人は基本応援したいと思うので、うん。なんで、やっぱそういうスタンスの人は多いかなと思いますね。うん。
そうですか。
うん。そうでしょう。そうでもないか。
僕のイメージがちょっと全然そういうのがなくて。
あ、はい、結構どうなんですかね。あんまね、叩き潰すっていうよりも、まあ、なんか親切心でそんなの売れるのかみたいなことを言う人はいるとは思いますけど、
はい、
ベースとしてはなんか応援してあげたいって思ってる人は意外と多いんじゃないかなと思うんですよね。
うん、ああ、そっか。
なんかアドバイスをくれたりとか、こう前向きにアドバイスをくれたりとかっていうのは結構多かったりすると思います
ね。うん。
そうですから、そうそう。でもやっぱりこう、会社員の方だと、どうしても自分もこう経験したことないんで、なんとなくこう、怖い。怖いというか、まあ、リスクの方をやっぱりちょっとどうしても言いがちだったりするんで、そうするとなんか、なかなかこう踏み出すきっかけがなかったりとかっていうのはあるような気がしますね。
うん。うん、そうですね。及び腰のね、意見の方が、やっぱりどうしてもやってない人の方がそういう意見が多いかなと。
うん。
うん、やっぱりやってる人はね、なんかね、良きにしろ悪きにしろなんかやっぱ応援してあげたいみたいな気持ちは結構ある方は多いのかなっていう気はしますよね。
うん、なんか今のお話伺ってると、付き合う人の選び方ってすごく大事かなっていうのをすごく思ったんですね。はい。やっぱりこう人に、まあ誰の言葉を聞くかっていうのも大事だと思うんですけども、その聞いた言葉が自分にとってプラスな言葉なのかマイナスな言葉なのかって、少なからずこう影響をどうしても人間だから受けてしまうと思うんですけれども、まあそういった中でこう、後押ししてくれるですとか、まあ前向きなことになれる言葉をかけてくれる人とのこう出会いとかつながりってすごく大事だなっていうのを今お話伺ってて思ったんですね。
うん。海外を始めたきっかけもやっぱりそこにあって、
はい、
結局その、まあこれ二つ目の理由もあるんですけど、はい、まあ私がもともと日本の、まあ、市場はこれからどうしてもこう人口が減っていく中で、縮小していくのがなんとなくこう予想できる中で、やっぱりその海外の市場ってこれからどんどん大きくなっていって、アジアもどんどん成長していくので、まあ日本の製品とかサービスが海外で売れる、まあそのサポートをしたいっていう、まあその思いから始まっているところがあって、そのやっぱり海外ビジネスを始めた二つ目の理由で言うと、その思いをちゃんとこう、なんていうんですかね、こう人に伝えたっていうところがあって、で、これもさっきの経営者のネットワークとも関わってくるんですけども、経営者の方もとにかく自分がやりたいことは口に出せっていう方がいて、僕もなんか特に何か、その海外でやった実績もなければ何もなかったんですけど、とりあえず海外でこんなことしますみたいな、したいですみたいなって言ってたんですよ。で言ってると、やっぱりそういう人を紹介してくれて、シンガポールでこんな人いるよみたいな、まあ僕シンガポールから始めたんですけど、 で、シンガポールのチケットを取っていくってなった時に、なんかいろんな人を紹介してくれたんですよ。で、そのご縁で、そのまたシンガポールの方がある、現地の日系の会社さんを紹介してくれて、ちょうど日本で中小企業さんが海外進出するときのサポートを始めるから、じゃあ一緒にやるみたいな感じで言っていただいて、っていうのがスタートだったんで、やっぱそのネットワークでその、ちゃんとつながっていくことプラス、あとは自分のちゃんとこう、やりたいことを伝えるっていう、なんかそこがすごく大事だなというふうに思います、ね。で、それが、なんか実績があるとかないとか関係なくて、もうやりたいって、その気持ちで OK だって、最初は思います。でもこれを結構なんかちゃんと考えてから言わないといけないんじゃないかってやって、言えないみたいな感じだと、やっぱりその誰もアドバイスもくれないし、その人が何したいかもわからないので、とにかくこう、まずやりたいと思ったことは言葉にして言うっていうのはすごく大事だと思います、
ね。なんかお話を伺って、いや、なんかすごいなと思ってですね。まあ人との出会いっていうのもすごく大事なものだと思いますし、まあそういったご縁でこう、うまくいったっていうふうにこう感謝されてるお話もすごくいいなと思いましたし、あと、まあ、個人的には最後のところってすごく、グッとくる方多いのかなって思ったんですよね。なんていうんでしょう、実績よりもそのやりたいっていう気持ちが大事っていうところとか、はい。なんかその若い学生さんとかがなんか将来こうやりたいですみたいな感じのことってまあまあ結構応援されることって多いかなと思うんですけど、もうある程度あれですよね、社会人も経験されててっていうところですよね。
そうですね、私独立したのが35だったので、
ですので、はい、まあまあそういった時になんかこうどうしてもこう現実とかいろんなことが見えてくると実績とか自信がないからっていう思いってどうしても頭の中にこうよぎっちゃうと思うんですけれども、うん、それよりもそういう実績云々よりもまずはそのやりたいっていう気持ちが大事っていうことがですね、はい、なんか今お話伺っててすごく、まあこれ私個人なんですけれども、なんかすごくいい言葉だなっていうのをですね、はい、伺ってて思いました。
そうですね。で、それを言った時にやっぱ経営者の方は結構、なんていうんですかね、なんかそんな否定しないというか、ああ、そうなの、そんなことやりたいんだっていうふうに、結構聞いてくれるのは経営者の方とか多いなっていう印象があるので、だから僕も結構言えるようになったというかっていうところもありますね。多分会社員時代だったら多分あんま言ってないと思います。うん、それ多分否定されるような気がするんで、多分あんま言わなかったと思います。
否定されるんですね。
否定するつもりはないんだと思うんですけど、やっぱりどうしてもこう、なんていうんですかね、いや、じゃあお金大丈夫なのとか、
うん、
そういう話にやっぱり行っちゃうというか、
うんうん、
生活どうなのとか、みたいなとか、じゃあどうやってお金稼ぐのみたいなとか。うん、やっぱそっち系に入っていくと、いや、まだちょっと決まってないんだよね、みたいな。じゃあダメじゃん、みたいな感じになるっていう、なんかよくある会話ですよね、これ。
そうですね。やっぱりね、経営者の人とかっていうのは、やっぱり、やっぱやりたいこと言うって大事ですよね。言ってると本当に、それをどうする、どうやったらできるかを一緒に考えてくれるっていうかね。
うん。
できない理由を考えるんじゃなくて、できない理由なんてね、言い出したらいっぱいありますからね。だからそれを一緒に考えてくれるっていうのは、心強いですよね。
うん。
坂本先生もよくこのラジオとかでも、その、伝えるっていうことってすごく大事っていうことをよく教えていただくんですけれども、なんかその辺とかってこう、まあ人にこう伝えることの大切さとかで坂本先生がこう感じることとかってあったりされますか？
あ、そうですね。やっぱ多くの人が伝えてないなっていうのはすごくありますね。自分がこういうことをやりたいんだっていうのを、やっぱり言ってない人がすごく多くて、まあうちのね、企業塾とかだとね、そういうプレゼンとか、事業計画の発表会っていうのをやりますけれども、で、やっぱり結構そこで皆さんね、やっぱ慣れてない方はすごくハードルを感じるというか、要はそもそも自分が何をしたいかって人に言ったことが多分ないんだろうなっていう。うん、だから多分それをね、やるときにすごく抵抗があったりするんですけど、でも逆にそれを言えるようになると、そう、今小林さんが言ってくれたみたいに不思議なんですけど、結構応援してくれる人が出てくるんですね。で、特にそれが、なんだろうな、単に自分が金持ちになりたいですだけだと、うん、頑張れってなるんですけど、その人のお金を狙いに来る人が来るだけなんですけど、うん、逆になんか人のためにこんなことしたいとか、世の中のために、ね、こういうサービス作りたいとか、ね、誰か助けたいとかって言ってると、ああ、じゃあ自分も、みたいな感じで、なんかアイデアくれたりとか、まあ人によってはなんかね、いろいろ紹介してくれたりとかっていっぱいあると思うんで、だからやっぱりこれをやりたいって言えるかどうかってすごく、人生を変えるなと思いますね。
それで言うと、このラジオがまさにそうだなっていうふうに思ったんですよね。坂本先生がたまたまその、ジュンク堂書店さんのトークイベントで沖縄に来られてた時に、まあ何人かでこう、打ち上げじゃないですけど、 トークイベント終わった後にこう食事とかご一緒させていただいている中で、ある方からこういうラジオやったらっていうふうにアドバイスいただいて、でそれもなんかこう目立ちたいからとか、なんか ラジオのパーソナリティを名乗りたいからとかっていうような話ではなくて、まあ、坂本先生が話をされている内容を すごくそのご紹介いただいた方がいい内容だと思っていただいて、まあ、広められたらいいですよっていう話を、まあ、お酒飲みながらだったんですけれどもしてたら、そうそうそういえばこういうラジオ番組やるからどうみたいな感じでご紹介いただいたのがあったなっていうのをですね、今坂本先生のお話を伺ってて、そういえばそんなことあったなっていうのを思い出しました。
ね、なんでやっぱりそういうね、なんかやっぱり 言ってみるってすごく大事ですよね。でそこから始まってくるなっていうのがありますよね、うん、
そうですね。ですので今のその小林さんが挙げていただいたその二つ目の、まあ、人に伝えるっていうところですかね、これすごく励まされるというか、あ、じゃあそれなら自分も言わなきゃって思われたリスナーの方も多いのかなっていうふうに、なんか私自身はお話を伺っててすごく思いました。
あとやっぱりそれを応援してくれる仲間というか、方々と一緒にいるっていうのもすごく大事だなと思いますね。なんか言ってみて、そう、あ、いいねとか、あ、じゃあこうしたらって言ってくれる仲間をどんだけこう周りに増やしていくかっていうのはすごく大事だと思いますね。
自分がやりたいと思って伝えた言葉の、やっぱり好意的な反応をしていただいた方こそ仲間にすべきだというか。
と思います。はい、でないと、多分自分のモチベーションが結構持たないというか、否定され続けるとやっぱり結構しんどいので、最初特に。
うん、わかりました。ありがとうございます。で今、二つ目挙げていただいたんですけれども、あと、まあ、三つ目っていうと、どんな理由とかってありますか？
そうですね。今、やっぱり大事なのって、坂本さんがおっしゃってたみたいに、その、大義名分というか、その自分がいいというよりも、まあ、それももちろんあって、OK だし、あるんですけど、やっぱりこう世の中のためにどうしたいとか、周りの人のためにどうしたいとかっていう、なんかその、大義名分みたいなことはやっぱり絶対的にあった方が、より応援してくれる人が多くなるので、やっぱりそこはある方がいいなというふうに個人的には思っています。だから僕だったらやっぱり日本のマーケットをこれから世界に広げていきたいんだっていう、まあそこの思いがあって、そこの思いでつながって一緒にこう仕事を始めたっていうところがあったので、で結構やっぱり それを喋ってると、なんとなくこう、なんていうんですかね、こう、まああんま否定はしないですよね。まあそうなんだと。で、じゃあ、こういう人紹介するねとかって言ってくれる人がいたので、やっぱそこの、うん、なんか世の中のため、世のため、人のためみたいな。まあそこまでこう、なんていうんですか、大きくなくてもいいですけど、まあ自分だけじゃなくて、こういう人を助けたいとか、こういうところを良くしたいとかっていう、なんかそれは、ベースとして持ってた方がいいかなっていうふうに思いますね。
そこも坂本先生からはよくですね、このラジオの中では、例えばその志ですとか、そういった言葉を通して教えていただくこと多いと思うんですけれども、今坂本先生、小林さんのお話聞かれて何かこう、思われたこととかってありますか？
そうですね。まあ、今はね、本当もうおっしゃってた、まさにだなと思って、やっぱりそういう、その大義があるかっていうところ。で、これ結構やっぱり、上の方の人になればなるほどそこをみんな見てるなっていう感じですよね。なんだろうな。まあ、ちっちゃいね、ビジネス、もう別にダメとかじゃないんですけれども、やっぱり本当にね、心ある経営者の方とかね、まあ、やってる方って、やっぱそういうのが、やっぱ根底にあるっていうのが前提になってくるというか、ねえ、で、逆にそこが本当にあればね、もう本当それこそ出資してくれるような方もいらっしゃったりとか、ねえ、なんかまあ本当人紹介してくれたりとかっていうね、ことも起こってくるんで、で、やっぱり自分のためってやってると、みんなあんまりそう、応援する気にならないですよね。だって、応援したところでその人しか救われないんだったらあれですけど、でもその人助けたら1000人助かるとか、1万人助かるってなると、あ、じゃあ、ちょっと応援しようっていう風にやっぱなりやすいですよね。でね、今小林さんが言われたのは、もうまさに、まあ、そこを本当にされてるなと思うし、素晴らしいなって本当に思いましたね。
あれですよね、まだ小林さんが起業する前の話だから、それこそこう実績も何もないところで、まあそういうことをこう、話をしてたら、応援してくださる方とかが増えてきたっていうことですよね。
そうですね。まあ、厳密に言うと起業して、最初はまあ、コンサルをずっとやってたので、まあ、本当国内の中小企業さんの、まあ、人材育成とかの、マネージャー育成とかのコンサルをやり始めたんですけど、まあ、そこからもすぐに海外の仕事をやろうと思ってやり始めたので、うん、で、その時にもう、とにかく、自分のやりたいことを言いなさいっていう、なんか、経営者の、先輩からの教えがあって、それをひたすらやってました。で海外の仕事はずっとやりたかったので、もう、それこそ、私学生時代にバックパッカーやってて、 なんでもう十何年ずっとやりたかったんですけど、一回もやったことなくて、
うん、
でもやっぱり起業して、でしばらくまあ3年ぐらいはこう国内でやって、そこからやろうかなと思ってたんですけど、やっぱりなんかやりたいこと、どうせ起業したならやりたいことをやろうと思って、こういうことやりたいんですって言い始めて、言い始めて3ヶ月ぐらいで海外の仕事できるようになったので、まあそこのスピード感はまあ多分いろいろあると思うんですけれども、でもまあ早いとそれぐらいできちゃうっていうのは、あの個人的に実感したことですね。
そうか、そうですよね。サラリーマン時代経験ないんですもんね、海外ビジネス。
全くないですね。
ああ、それすごいですね。ね、そこから本当に言い出して3ヶ月、ね、3ヶ月で変化するってすごいですよね。
はい。だから本当にそれはさっき言った、そのちゃんと、そういうネットワークがちゃんとあって、で、なんか口に出して言って、まあ自分なりにこう大義名分があったっていう、うん、なんかそこで人がこう応援してくださる方がなんかこう周りにいらっしゃったというか、で、その、つながってって、結局つながった三つ先ぐらいの方と一緒に仕事を始めたので、結局まあ、そこの間の方もこう、話に共感してくれてみたいな。だから本当にその、やっぱり、なんていうんですかね、こう、サポートしてくれる方っていうのはやっぱ世の中にいるんだなっていうのはすごくこう、思うことですね。これはあの、起業して2年目ぐらいで結構、なんか売り上げとかが一気に落ちてやばくなった時もあったんですけど、まあ、その時もなんかやばいですって言ったら結構助けてもらったみたいな、あって、はい。はい。なので、あの、助けてくれる人は結構世の中にいるっていうのは、めちゃくちゃ感じましたね。
そうですね。やっぱ、助けてくださいもちゃんと言えるかどうかってすごく大事ですよね。
そうですね。それはめちゃくちゃ大事だと思います。はい。
なかなかね、どうしても皆さん、どうしてもね、起業して自分がやってると、なかなかそれ言えなかったりとかね。
そうですね。坂本さんの研修とか言われて、僕もすごく最近意識しているのは、結局自分でやろうとしないというか、もう本当にこう、できないことを助けてもらうっていう感覚でやってて、やっぱなんか自分で全部できなきゃいけないみたいな風に結構思ってたんですけど、最近はそれをもうだいぶ手放すようになってきてます。できないし、もうやりたくないって言います。
はい、そうですね。でもね、まあそれもね、ちゃんとその大義がね、ちゃんとあるから、ね、なんか、ね、グローバルな、ね、人を育てていきたいっていうのがちゃんとやっぱしっかりされてるから、ね、逆にそのできないところはじゃあ手伝うよっていう形で集まってくる、そんな感じですかね。
そうですね。はい。
ね、なんでやっぱその辺の部分はすごく大事ですよね。
ありがとうございます。すごくですね、この企業とか、あとまあ海外とかに興味のある方が今の小林さんとか、まあ、坂本先生のお話聞かれてすごくまあ、勇気づけられた方多いと思うんですけれども、まあ、その小林さんのビジネスの内容とかに、まあ、ご興味持った方がですね、まあ、小林さんにこう何かお問い合わせとか連絡を取りたいなっていう時に、こういうふうにしたらいいなとかって、何かご都合のいい方法とかありますか？
そうですね。私も坂本さんとか森川さんと同じ理事財団で活動させていただいてまして、その中のグローバル部門を担当していますので、もしご興味あれば、理事財団で検索していただくと、財団のページが出てきますんで、まあ、そこから、グローバル部門に興味ありますって言っていただければ、私の方がお話もしますし、まあ、セミナーとかもやってますんで、はい、いろいろと、お手伝いできるところがあるかなというふうに思います。
そうですね。これ聞かれて、小林さんのサポートを受けて、海外で成功される沖縄県の方いらっしゃら、すごく嬉しいなと。
めちゃくちゃ嬉しいです、
ね。はい。ありがとうございます。今日はですね、小林さんに長い間その起業、まあ、10年近くですね、起業したかったけども、まあ、できなかった小林さんが海外のビジネスを始めたまあ3つの理由ということで、人のつながりっていうんでしょうかね、ネットワークの大切さ、あとまあ伝えることの大切さ、あと大義名分を持つということの大切さということについて教えていただきました。今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。今回はですね、ゲストに小林隆史さんをお招きしてお届けさせていただきました。坂本先生、小林さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は 世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。